もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私70歳です。
70歳。結婚してます？
あ、はい、もう主人は亡くなりました。
あ、そうですか。お子さんは？
はい、41歳の娘がおりまして、はい、10年ほど前に、国際結婚をして、はい、韓国に渡りました。
あ、そうですか。
はい。それで、子供が生まれまして、
はい。
で、その子供のちょっと教育についてご相談したいんです。
と、31歳ぐらいの時に結婚してると。
はい。
で、お子さんは、その、あなたから見るとお孫さんですけど、何歳なんですか？
はい、7歳です。
7歳ですか。
はい。
男の子、女の子？
男の子です。
男の子。
はい。
で、この子の、教育について相談して
教育というか、はい、学校に入りまして、
はい、
小学校1年生に入りまして、
はい、
物をよくなくす、忘れ物をする、
はい、
それで、まあ、例えば物をなくした時にその友達の物を勝手に使う、はい、
例えば友達の物を勝手に使うってどんな物を使う？
鉛筆、消しゴム、ハサミ、
はい、
それで自分の鉛筆、消しゴム、ハサミは、うん、なくしちゃうんです。
なくしちゃうっていうことはどういうことなのかな。持っていくんだけど
持っていくんだけど、
はい、
どっかに置き忘れるのか、とにかくなくなってしまう。そうすると隣の子とか
っていうことですよね、
はい、
そうすると家から持っていくんだけれども教室で使うところにはなくなってるってことだよね。
そうです。それで持って帰ってきた時に、
はい、
鉛筆、知らない鉛筆があれば、
はい、
どうしたのって聞けば、
はい、
その誰それさんからもらったって言うんですけど、
はい、
その誰それさんは渡してない、いつの間にかなくなった、
はい、
っていうことで黙って持ってきちゃったっていうことで、まあ、叱るんですけど、
うん、
その叱り方が
叱るというのはお母さんが叱るということ。
お母さんも叱る、娘も叱るんですけど、
はい、
その当然そのお父さんに言いますね、
はい、
そのお父さんの叱り方がまたすごいんです。その体罰がもうひどくて、
あ、
私としては、
はい、
あまりにもひどい叱り方なんで、その考え方がきつく叱れば治ると思ってるんです、はい、その父親の方は、
はい、
でもそうじゃないと思うので、
はい、そうじゃないと思うというのは父親が
私が父親が激しく叩いて直すっていう考えは私は間違ってると思うので、
はい、
本当は引き取りたいんですよ。本当は引き取りたいんですけど、要するに
このお子さんを引き取りたいということね。
はい、そうです。
はい、でも
娘は絶対嫌だって言ってる。
今だけど韓国にいるわけですね。
そうです。
どの程度の体罰？
体罰は聞いた話ですけどかなりきついですね。怪我をするとまではいきません、
はい、
怪我をするとまではいかないんですけど、まず声が大きい、それから叩く力が強い、はい、
うん、
お尻叩いてるからまだいいんですけど、でもその
顔は叩いてないんですね。
顔は叩いてないです、
はいはいはい、
で言ってる言葉もきつい、
はい、うん、体罰ってのは何回ぐらいあったんですか？おおよそですか、
月に少ない時1回、多い時は2回、3回。その父親の方ももうこんな子いらないとかそういう言い方するから、
はい、
引き取りたいんですけど、
はい、
それでちょっと経済的と体力的と、
うん、それはそう簡単なことじゃないですけど、お母さんはどう言ってんですか？
すいません、まだ引き取るとは言えないんです。私その引き取るって言ったらどうぞって渡されちゃったらちょっと引き取る自信もまだちょっと今なくて、ただ放っといちゃいけないと思って
、そしたらあなたとしてはこういうことですね。引き取りたいけど引き取るだけの能力は今自分にないと、
はい、
しかし体罰を加えられてるのでかわいそうだからこのままにしておくわけにはいかないと、
はい、
でお嬢さん自身は どういうふうに言ってるんですか。お嬢さんはあなたに電話でもって今あなたが話したようなことをこういうことしてんのよっていうふうに訴えてきてるわけ。
訴えてきてます。もう私もどうしていいか分かんない。じゃあなんで盗みをするのかが分かんないんです、
う
ん、
それも単純にストレスだと思いますけれども、嘘をつくのもね、うん、
はい。
で今はもうどうしていいか分からなくなってるということですね。
はい
はい、分かりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
は
い
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
今あなたのお話を伺っていて、
はい、
お嬢さんがお願いだからね、お母さん助けてって、はい、どうしたらいいのって真剣に電話が来たとか、相談を乗ってる状況なのか、はい、それともあなたが見ていて娘は何も言わないで多分苦しんでいるだろう、だからここは私が一肌脱いであげようっていうのか、この2つはどちらですか。
お母さん助けてと娘は言っておりません。
あなたが見かねていて、
はい、
いや、かわいい孫とかわいらしい娘のために何とか自分が娘を助けてあげようという気持ちで今日お電話なさったんですか。
はい、そうです。
そうしますと、これあなたにとって理想の答えは、
はい、
子育てっていう原点は身近にいるものの子育てと遠くに離れていて見守る子育てがあるんですね。
はい、
遠くで離れて見守る子育てには口は出してはいけないっていうのが鉄則なんです。はい、それやって子供が育つ意味がないんですね。子育ては常に毎日ね、触れていて、はい、昨日と今日、昨日こんな笑顔だったのに、今日こんな笑顔になった。あれ、いつもと違うわ。はい、作り笑顔かな、はい、何か無理してるのかなとかね。子育ては、はい、コミュニケーションって言っても、触れる、見る、感じることから子育て始まるんです。
はい、
最後に子供の言葉なんです。体がだるいのとか、どうしたのとかって。
はい。
それができないんでしょ、今あなたは。
はい。
もう一つです。娘さんは、一人で向こうに行ったんですよ。
はい。
そこにはよほどの意志の強さと、ね。
はい。
相手の男性を愛してることとは、そうでなきゃいけないです。はい、あなたと一緒に生活したわけでしょ。
はい。
そのあなたを置いてですね、大事な母親を。
はい。
一人で、旅立って行ったんですよ。その意志の強いお嬢さんが、
はい、
ということをあなたは原点忘れていませんか。
はい、
今問題はですね、はい、私がなぜここまで真剣になるかというと、はい、お孫さんはいいんです。間違いなくこの娘さんはしっかり育てます。それからですね、この6歳7歳で、
はい、
なくすとか人のものを使うとかそういうことはします。男の子は全部と言いませんよ。
あ、はい。
ですから、それを大きく捉えてしまったら、この男の子何にもできなくなってしまう。もう一つは、娘さん自身が自信ないんです。文化が違いますから。
あ、はい。
そういうことを鑑みれば、文化の違うところで、娘さんが本当に一人で頑張ってるんですよ。ね？
はい。
で、あなたは、桃子さんを見る経済力がないっていうならば、せめてあなたがしてあげることは、
はい。はい、
娘さんに元気づけることじゃないの？それ今あなたはこういうことをしていると、
はい。
娘さんは全くあなたと没交渉になりますよ。だって、日本に電話すればお母さんが孫はこうだ、はい、ああだって言うわけでしょ？
はい。
もう聞くと恐ろしいから、もうお母さんにも話さないとなりますよ。とあなたは今後、どのように生きていくの？この孫がこれだけ可愛いとおっしゃるならば、
はい。
あなたは一人で生きていけない人ですよ。そして今とっても寂しいはずなんです。ですから、お孫さんに問題を振り返ってる
ですか？
そういう感じがするんです、実は。分かってくださって嬉しいんですけど。
孫は可愛いですよ。もう、孫、
そう。もう、あなたがそうおっしゃるなら、そうでしょう。ただ私は最後に言いますけども、
はい、
お孫さんと、娘さん夫婦は、あなたが間に入らない方がうまくいくと思います。その一点。
はい。
もう一点。
はい。
私はあなたに幸せになってほしいんです。
私、幸せだと思うんですけど。
そうですか。
はい。
幸せのもっていろんなものがあると思うんですね。
はい。絵描くの好きなんです。 それで、
よかったですね。
絵描いてるときに本当に幸せだと思います。
じゃあ、その静かなね、自分の時間を、はい、あなたはご主人様とか娘さんがいただいたわけですよね。
はい。
孫を幸せにしたいっていうことがあなたの正論なんです。
はい。
一番怖いのは、正論を盾にして生きるときの後の残酷さっていうのが人間社会で、一番元に戻らないことなんです。あなたのおっしゃったことは正論です。でも、その正論をあなたが盾にとって、この夫婦の間に入っていっていいものかどうかは、絵を描く賢いあなただったら、もう一度ですね。
はい。
もう一度考えていただきたいっていうのは、私の切なお願いです。切なるね。
はい。
やかとすお願いします。
はい。
野原先生と同じようなね、見方を実はしてたんですけども、
はい、
なんとなく心の空洞を虚しさを感じるってことはないですか。
私がですか。
うん。
それはちょっと自分で分かんないんです。ただ絵を描いてる時に本当になんて幸せなんだろうと思いながら絵描いてます。
うん。
自分で感じてなかったもので、その空洞化とか寂しさ虚しさっていうのは、
うん、いや心の底では感じてんだけど、感じることを拒否してるんです。
あ、はい。絵描いて没頭してるんです。
絵描いて没頭してるんじゃなくて絵に逃げてるんです。
あ、はい。
違いますか。
はい、そうかもしれません。
僕の解釈は、あなたが自分の心の空洞を埋めるための孫なんですよ。だから私と41歳の娘と7歳のこの孫とご主人と、そのそしてその関係者という、その共同体という感情があなたにないんだと思うんです。
はい。
あなたの場合今共同体感情が欠如してるから、
はい、
絶対に許せない、体罰だ、盗みだ、嘘だっていう、こういう言葉がついつい出てくるんですよ。で、その理由は僕は何かあなたの中にものすごい怒りがあって、
はい、
その怒りを抑圧してるんです。これは、
はい、
お孫さんをどうこうというんじゃなくて、
はい、
あなたの心の問題だと思いますけども。
はい。
僕はやっぱり今あなたはね、
はい、
なんか心の空洞を感じてんだと思います。意識してないでしょうけど。
そうですね、ちょっと意識はしてません。
意識してないけどね。
はい。
は
い、
先ほど僕との会話で一つだけ認めてくれたことは、あなたは絵が好きって言ってるけど違いますよ、はい、絵に逃げてるんですよって言ったら、
ああ、はい、
そうだって言ったんです。
はい、私は絵が好きなんです、すごく。
ああ、はい。
そしたらね、
はい、
お孫さんの絵を描きなさいよ。お孫さんの目が綺麗に描けるかどうかですよ。目の時に自分の感情の目が描けるはずです。それがあなたが感性が豊かであればですね、自分が今、はい、怒りか何か分かると思いますけども、途中で先生入ってごめんなさい。
いえいえ。というようなことで。
わかりました。はい。先生の言われた通りにちょっと絵を描いてみます。それで絵を描きながら、ちょっと自分の気持ちを見つめてみます。
そうですね。
はい。
はい。
はい、すいません。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。は
い、ありがとうございました。
自分の心の空洞を埋めるための行動を愛と合理化しないこと。